んにちは。いつも楽しくミューズポッド聞いてます。今度のミューズポッドの有白秋特集のネタを お送りさせていただきます。まだ募集してましたかね。あ、ここはまあ普通オタではないですかね。スーファミで昔あった悠々白書のゲームにだいぶハマり、いまだに裏技のコマンドを覚えている。上下下LLRRYXAY。 分かってくれるといいなって書いてあるんですけど、分かります？
多分分かります。これ
何の技ですか？裏
技。あ、いやでも何個かあるんだよな、スーファミの悠々白書。
これちょっとやったっていうのはこのゲームのことですか？
多分そうなんですけど、うんうん、ああでもなんか最初に出たのは格闘ゲームではなくて、ちょっとなんかそのじゃんけん的な要素のなんか
じゃん
けん、なんかこう選択肢の中からこう選んで、なんか技が何種類かキャラクターごとにあるから、どの行動を取るか、どのぐらいの強さでやるかみたいなのをコマンドを選ぶんですよね。でこう物理攻撃に対してこれだったらこっちの方が有利とか、その3すくみじゃないけど必殺技にはこれが有利とか、こうなんか組み合わせ相性とかがあって、それでちょっとずつなんか体力を削り合ってみたいな、なんかそのコマンドバトルなのかな、一応対戦型のがあって、それは結構やったんですよ。それでだからバック肉抗体とかバックと毒食草とかを覚えるんですけど、技の名前を。
あ、なんかゲームやってるとこ覚えてくるんですね。
蛇王演説煉獄賞とか覚えるんですよ。暗黒武術改編のゲームだったんですけど、
ああなるほど。
その後なんか格闘の賞みたいなのが出て、なんか思いっきり格闘ゲームにそこからは多分なってて、どっちかでそのコマンドでなんか多分隠しキャラとかが出たと思うんですけど、
隠しキャラ、
多分そういうのを出すんですよ、基本的にそのコマンドって。ただ僕の今頭の中に思い浮かんでるのが完全にドラゴンボールのスーパー武道伝のコマンドしか思い浮かばなくて、なんか似たようなコマンドあるんですよ。それ入れるとなんか効果音になって悟空ができたとか言って、なんか完全体のセルが使えるようになる、そっちしか思い浮かばない、ごめんなさい。
あ、完全体のセルが出るんです。へえ。なんかそういうか裏技ってなんかキャラが出るんですね。技っていう技が出るわけではなく、
隠しキャラが出るのが多いですね。あのスト2とかだと、なんだっけ、同キャラ対戦ができるようになるとかありますけど。
ああ、なるほど。
下 R 上 LYBXA なんですけど、それは。それは下 R 上 LYBXA は多分みんな覚えてると思うんで、これは、
ね、あ、そうなんですか。
多分わかるんですけど、同キャラできるようにしといてよって話でもあるんですけどね、裏技じゃなくてね。
できないんですね。
そもそもねって。
今は
絶対それどうせ入力するんだからさ。
そうですよね。なんで隠したんだって話ですよね。
多分一作目の隠しキャラ出すコマンドだったと思うんですよね。それで誰が出るのかちょっと覚えてないんですけど、まあ多分 100% 中の 100% のトグロとかなのかな。暗黒武術改編で。
なるほど。
多分それだと思いますね。僕はそのゲームだとあのカラスを使ってたんで、あんま関係ない。
ああ、なんか自分のキャラ使う。
そうです、
得意キャラみたいな。
カラスで、カラスでした、
カラスってなんだっけ、結構最初の方に出てくる人。
いや、トグロチームの先鋒でクラマと戦って、
あ、
クラマが勝ったんだけど、なんかルールによってなんか場外負けみたいになんかされたみたいな。爆弾を使うやつです。
爆弾なんて使ってましたっけ、なんか覚えてますけど。
爆弾を操る能力者みたいな、マスクを取るとなんかもうすごい会場中吹っ飛ばすぐらいの。
あ、そっかそっか、マスクしてた人ですね。
せめて楽に死ねますようにって安らかな顔で言う人です、あれいつかツイッターのリプライで使ってやろうと思ったタイミングがなかなかまだ来てないんですけど。
ああ、でもプレーオフ始まるから結構使えそうな感じはありますよね。
そうですね、あの3対0になったら言おうかなと。0対3かな。
そうですね。
もしくは対戦相手を煽るときに使ってやろうかなと思ってるんですけど、
そうですね、怖いですけどね。そこからなんかちょっとこうどうなるかっていう、ね、そっ か、隠し。で、今でもそういう隠し、なんだろう、裏技のコマンドとかってあるんですかね。
ないんじゃないですかね。裏技って言葉自体がなんか死滅した感があるのと、今はだからその隠しキャラっていうか追加キャラをお金払って買う時代ですから。
ああ、そっか、そうですよね。
そうそう、ダウンロードでやる時代ですから。
あ、でも、この間、なんだっけ、ストリートファイター5、
はいはい、
の、なんか、オンラインでやってるやつを見てたんですけど、対戦、大会みたいな。なんか、カプコンツアーみたいなのやってるみたいで、うん、なんかね、はい、年間を通して、そう、世界中で、なんか、
開催して、
うん、大会が開催されて、そこでなんか、優勝すると、
はい、
1年の最後の、なんか最終決戦みたいな大会に出場できる、あの券がもらえるみたいな、
グランドチャンピオン大会み
たいな、そうそうそう、うん、はい、そうそうそう、優勝すればそれにもう、あのもう出れることになるんですけど、
うん
うん、でなんかそれが大会が結構しょっちゅう行われてて、なんか今年はすごい増えたとか言ってましたけど、それをなんか見てて、でなんかまあ、新しいゲームだから、
はい、
なんだろう、多分そのバグじゃないけど、
ああ、うん、なんか不具合というかシステムの、
うん、なんかそれでなんか、あ、これってこうすると、
はい、
なんかみんな気づいてないけどこんなこともできるみたいなのがあったらしくって、竜かなんかのやつで本当はできないことができちゃうみたいな、なんだっけな、まあ、はい、具体的すぎて私には
繋がらないコンボが繋がっちゃうとか、そういうことです、
うん、なんかね、本当ならブロックされるのが、
はい、
本当だったらブロックされる技なんだけど、そこがタイミングの関係でなんかブロックされないみたいな、
はい、うんうん、
でそれが
なんとなくわかります、
うん、でそれがなんかしかも全然すごい技じゃないんですよ、なんか下キックみたいな、うん、なんかとかそういうすごいマイナーな、もう本当に全然
ハメみたいなのが存在しちゃうってこと、
そうそう、それでなんかその強い、まあ、割と有名なプレイヤーの人が、日本人の人なんですけど、
うん、
それをなんか発見したらしくって、練習してる間に、
はい、
うん、でそれをだから誰にも言わずに大会でなんかそれをずっと使ってたら、見てる人がなんで、はい、あいつあんなことずっとやってんだろうみたいになって、でそれでだんだんみんな気づき始めてみたいな、
ブーイングとかではなかった
じゃなくて、おこんなんできるんだみたいな、でもそれやり込んでいろいろやって試したから分かったっていうことで、うん、でも多分最終的には多分直されちゃう、
まあそうです
ね、うん、
修正
される、うん、だし、その大会でしかもう使えないみたいな、もうみんな分かっちゃったから、
そう、
うん、っていうのはあったみたいですけどね、はい、でも裏技はないんですね、なんか
と思いますけどね、うん、なんかね、今だったらだからそのお金と、例えば昔だったら RPG でそのお金を無限にするとか、
うんうん、
あるじゃないですか、なんかそういう裏技レベルをなんか上げる、
うんうんうんうんうん、
それをやるんだったら課金してくださいってことなんじゃない
ですか。ああ、そっか、もう。
そう。それが欲しいんだったらお金払って買ってください。
うんうんうん。
あなた社会人で時間ないですもんね。お金稼ぐの大変ですもんねっていう。だったらレベル上げ代わりにレベル上げてあげますから1500円払ってねっていう、そういうことなんでしょうね。
うん、確かに。その課金っていうのを誰かがやり始めたらもう終わったってことですね。その
そうですね、無料サービスだったものを有料にしたっていう、
うんうんうんうん、そうですよね、確かに何かこう頑張りで得られたものとかをお金でっていうのもありますよね、まあ、
よくよく考えると裏技って意味わかんないですけど、
まあね、
裏にしとくのもね、
うん、でも押すのが大変とかのはあるんじゃないですか、
あ、技術が求められる、
うん、だってすごいなんか上上下下 LLRRY XAY ってすっごい押してますよね。
でもまあそんな難しくはなかったのと、
うん、
僕がさっきイメージしてたドラゴンボールに関しては適当にガチャガチャガチャガチャって押してるだけでも絶対
出てくる
効果音出て、で2回目でできたって悟空が言うから、あ、できたと思
って。でも確かにありますよね、私も。
そうなんです、
うん、なんか
そういう何でもいいんじゃんみたいな、その、
うんうんうん、
順番関係ないのかなこれっていう、なんか、
あ、厳密にな
んかもう、うん、言いました。
確かに適当に押してるとなんかこう出てきたりしますよね。
あとは毎年野球ゲームやってた時に、昔、今は買ってないんですけど、うん、パワープロっていうシリーズやってた時に、そのやっぱり上上下下左右左右セレクトスタートみたいなのを押すと、その
セレクトスタート、うん、
みたいなのを押すとなんか、うん、あの選手の詳しい能力データが見られるみたいなのがあったんで、
う
ん、とりあえずゲーム買って、
うん、
あの最初にやるのはそれみたいな
感じ。ああ、それをチェックしてから、
そう、今年どうなってるかなっていうのをずっと追ってたから。どういう今だったらその 2K とか NBA のは、
うんうん、
その常時更新されていくから別に、
あ、なるほど、
その活躍すれば上がるし、
うんうんうん、
しなかったら下がるんですけど、
うんうんうんうん、
その時はもうその1回しかないから1
年も。そっか、そうですよね。
そう、
うん、
だから頼むからこれまだギリギリ間に合う感じの時に活躍してくれみたいな、自分の好きな選手。
あ、
今なら8月か7月下旬発売だから、
うん、
4月ぐらいまでの成績なら反映されるから4月にもめちゃくちゃヒット打たないかなみたいな、
あ、
そういうのがあったんですよ。
あ、なるほど。
それで1年間そのデータで1年間やんなき
ゃいけないから、やんなきゃいけないから、うんうんうん、
そうそうそう、
そっか、そっから全然下がっちゃったりとかしても、下がったり上がったりしても関係ないってことですね。
だから、
うん、
よくよく見るとなんでこいつこんな高いんだみたいな、
うんうんうん、
後からおかしいだろみたいなのあるんですよ、うん、まあ、逆に後でブレイクした人が最初能力低くなってるのはまあしょうがないかなっていうのはあるんですよ。え、こんな人じゃなかったじゃんみたいな、
うん、
こんなスピード出ないよこのピッチャーみたいな、なんだこれっていうい
つのデータみたいな、
そう、うん、そういうのもちょっと面白かった気がしました、うん、
なるほど、では次いきます。あ、今のは、シュージさんからでしたね。はい、マークトゥナイトの博多の回で、
はい、ました、
はい
はい、
出てありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、次 UUB ボールネーム、コーガンからレイガン、ナゲさん、コーガンからレイガン、
はい、
ナゲさん、タムさん、こんにちは。普通歌投稿します。私が好きな悠々白書に出てくる技は比叡の円札黒竜派なんですが、お二人が好きな技とかありますか、はい、レイガンの真似とか小学生の時やりましたよね。ナゲさんの好きな技はどうせジンの爆風障壁とかなんだろうな以上、よろしくお願いします。
爆風障壁なんですか。
いや、違いますね。爆風障壁って何でしたっけ。
なんか風使い陣だから、なんか多分それで守る技だと思います、うん、風で自分あのガードする。
あ、
僕はあの陣の修羅旋風拳が好きです。
うん、分かんない。
あの手がお茶碗みたいになる。
手がお茶碗
そう、風使いだから自分の拳の周りをなんかその風で覆うんですけど、ぐるぐるぐるぐる、
ああ、うんうんうんうん、
お茶碗みたいになった状態の手をそのかざして突っ込んでいく修羅旋風拳。
ああ、
それがお茶碗みたいだから、
うん、うんうんが好きなんですか。え、でも一番好きなのはそれではない。
一番好きなのは、うん、なんすかね。投げさんはもう決まってるんですか。
なんか技とじゃない、技っては言えないのかもしれないんですけど、
はい、
クラマが、
はい、
なんだっけ、潜水編の初めの方で、
はい、
なんか結局仲間になるんだけど、はい、限界がなんかこう、なんか試すためになんか、
はい、テリトリー、
うん、そうそうそうそう、やるじゃないですか、あれの、
はい、
あれのなんだろう、エピソードっていうか、 あれが結構印象的で、ちょっと違うじゃないですか、やっぱり、なんかこう、バトル的な感じとは、またちょっと違う、パズルっぽい、
頭脳戦というか、
とかもあって、で、なんかそれがすごい面白かったんですけど、私的には。それで、タブーの人、
回答。
に最終的に、こう、負けるとき、の、なんかクラマがその部屋中をもう植物だらけにするのが好きでしたね。
それが
あれいいなと思って、なんか
柳沢のポケットから鍵を抜き取るとかじゃなく、
じゃあ
部
なん
屋
か
中を植
そう
物
そうそう、
にしたのがよかった。
よかったですね、あれがよかった。なんかすごい綺麗だったし なんか、なんかおおクラマみたいな、なんか
魔界の植物頼りすぎ説はありますけどね、クラマ。
まあ
す
ね。
ごい分、吸血植物とかすげえ急に出てきたなみたい
そう、しかもあの植物、なんで植物なのっていうのもなんかよくわかんない。それは謎じゃないですか、ちょっと。
島根奇想の種。単純に比叡が炎で、鞍馬が植物でみたいな属性の話なのかな、大地属性みたいな、わかんないですけど。
なんかなんだっけ。その、陽子鞍馬だったじゃないですか、もともとは。だからそこと全然関係ないくないですか？その植物っていうのが。陽子と。
陽子の時って何してましたっけ？
わかんない。なんか
技ってあります。
何
でも
し。
なんか泉水に、祐介が最初ボロボロにやられて、もう絶対勝てないけど、なんかダメ元で向かっていくみたいな時に、まあ、比叡はなんか黒龍派無茶して撃ったりとかして、鞍馬はなんか陽子の姿で、でもなんか植物使ってたような気もするんですけど、
おお、
し
そう
ませ
で
ん
し
で
たっ
した。
け。
比叡が黒龍派撃ってるだけで、鞍馬何にもしてないな。同じぐらいのテンションで突っ込んでるのに、鞍馬何にもしてない。
何もしてない。嘘。
結果に閉じ込められて、手触れたらバチーってなって弾かれて、血舐めてペロってして、なるほどって言ってるだけですね。使えないな、鞍馬、これ。天水平に。
本当は一番強いぐらいのあれなのに。
天水平はやっぱり桑原がこう成長していく話でもあるから。
そうですね。
次元島は、まあ次元島っていう能力自体はなんかチートみたいなもんですけど、あれをまあ出せるようになるぐらいのその怒りとかそういう、なんかね、覚醒的なのは良かった。まあ、
そ
ト
う
グ
です
ロ
ね。
兄の時もなんかね、最終的に、なんか桑原が死んだと思った祐介がブチ切れて、みたいなのがあったり。ああいうなんかその、覚醒した瞬間の技とか、まあ都合いいっちゃ都合いいんですけど、好きは好きかな。あとなんだろう。炎殺黒龍派が多分、ダントツ人気だとは思うんですけど、幽遊白書
まあ
とか
そう
も。
ですよね。名前もかっこいいし。
そうですね。中二のもう本当に中二病の最たるもんですね。
そうそう、
本
なん
当
かゆうゆうミューズっていうハッシュタグをつけて、途中から幽遊白書見てるのを実況してたんですけど、そのタグを他にも使ってくれてる方が何人かいてですね。で、漫画のページの、写真を載せてて、蛇王炎殺黒龍派ってこう出してて、で、この中二感たまらないよね。腕から黒龍とかかっこよすぎっていうふうにツイートしてくださった方がいたんですけど、羽田圭介さん。
蛇王演説剣っていう剣術ですからね、そもそもね、
蛇
剣術。
王炎殺は
剣、拳かな。
別なんですか？炎殺黒龍派のさらにすごいバージョン。
いや、なんか多分、蛇王炎殺剣の使い手なんですね、比叡が。その剣法みたいな。魔界の炎を操るみたいな。その中の蛇王炎殺剣の中の最大の技が蛇王炎殺黒龍派なのかな、
それは炎殺黒龍派と同じってことですか？違う？
同じ。
同
い
じ？
や、その、なんだろう、蛇王炎殺剣っていうカテゴリーがあって、空手みたいなもんだと思ってください。なんか、剣は拳の方です。剣法だから。その中にいろんな技が多分、 中段蹴りとか、
うんうんうん、
あのハイキックとか空手に多分あるのは空手のハイキックわかんない
けど、うんうんうん、ああなるほど、
いろんな技があって、
うん、
蛇王炎殺煉獄将とかあるんですけど、
うんうんうん、
その中での多分最強技みたいなのが多分超必殺技みたいなのが
炎殺
蛇王炎殺黒竜派なんだと思う。
うん、なるほど。
一回なんか剣が拳じゃなくて剣になりましたけどね、あの桑原の技パクったの。
あーへえ。
ひどく気が進まないみたいなこと。桑原のパクリだからなんか。
蛇王炎殺黒竜、まあでもそうですよね、竜っていう最強のやつだし、
そうそう
そう、黒いし、
でなんかその相手チームの一番強いみたいな感じで出てきたやつを一撃で消し積みにしたから、
うんうん、
そのなんかインパクト
もう最強じゃんっていう、
そう、うん、なんだこれっていうのが、うんうん、まあ当時ありましたからね。
そうですね。
で途中決勝になったら黒竜派を食ったとか意味わかんないことになって、
食った、うん、
パワーアップしてるしね、
へえ、
餌なのよとか
ねえ、どういうことなんですかね。
なんかもともとその竜を相手に向けて放つんじゃなくて跳ね返されたんですけど、
う
ん、それを自分の体に取り込んでなんかすげえパワーアップして戦うみたいな、
うーん、
なんかもうわけわかんなくなってましたね最初に。黒竜派を自分に取り込んで強くなるみたいな、あ、そういう技だったんだ。飛び道具じゃないんだね。
ああ、そうですね。なんかそのどういう仕組みになってるのかとかあんまりなんか突っ込んじゃいけない感じがありますけどね。
潜水はなんかそのオーラの玉みたいなのを蹴りでなんかすごいぶっ飛ばしてましたけど。
うんうんうん。
あれもなんか、ね、烈修支援団とか言ってなんかやってましたけど。飛び道具系はなんかよく理屈はあんま分かんない。
うんうんうん、まあそうですよね。
それよりかはだからそのテリトリーみたいなそういうなんか特殊能力みたいな感じの方がなんかやっぱり好きなのは多いのかもしれない。
うんうんうんうん。
ゲームマスターと
か。ええー、技全蛇王炎殺拳、なるほど。まあでも名前がね、もうでも漢字すごいですね。蛇王。
漢字がすごい。
炎殺煉獄将、蛇王炎殺拳、
これでもかっていう、
うん、
中二感を詰め込んでます、
詰め込んでますね、うん、
クラマもなんかそんな風化炎武人とかありましたね。
クラマ、
クラマ風化炎武人か、
なんですか、
あった、そんな感じの技が、どんな技か忘れましたけど、
うん、
ローズウィップ、
本当だ、あーふんふんふん、ローズウィップ、カゴン烈斬士、なんてそれ、
ここまで来るともう分かんないです
、うん、受領養山剣、
あ、受領養山剣はあります、多分これ4個クラマのやつじゃん、
うん、そうですね、うん、へえ、複雑ですね、
もう本人もね、
うん、
分かってないんで
何が何か、まあ、でもレイガンは何だろう、
はい、
個人的には、
はい、
なんかそんなにあれだなって思ったんですけど、
そうでもないって思
って、うん、
カメハメハのアリウオな感じですか、
うん、なんだろう、その指を鉄砲にして打つのがちょっとかっこ悪いって思っちゃったんですよ、
は
い
は
い、
あー、なるほど。
なんかまんますぎるから、なんかなんだろうな、なんか怒られそうですけどね、その霊眼やってた、まあでもなんだろう、その小中学生とかはそれはやりたくなりますよね。
真似しやすかったですよ。
真似しやすい。
輪ゴムとかでやればよかった。
輪ゴム、うん。
休み時間に輪ゴムで霊眼して定規でガトツするんですけど。ガトツっていうのはルローニケンシンの技なんです。
ああ、そうなんですか。へえ。
定規でガトツは多分みんなやってますからリスナーは。
あ、そうなんですか。
これはもう間違いないです。定規でガトツは絶対やって
ます。あの、まあ、剣みたいなことですか。
そうです、
ね、うんうん。
なんていうんだろう。剣ってなんかこう持って縦に持つじゃないですか。縦に持つってい
うの。うんうんうん。
まあ刃先が上に伸びてる状態だと思う
ん
です
よ。うん。
じゃなくてその刃先を敵に向けてなんか構える。
へー、あー、なんかちょっと特有な なんか構え方ですね。ああ、なるほど。
完全にもうなんか敵に向けてる状態でなんか突っ込んでる。ガトツ、牙の突撃だからそれなんです
。ああ、なるほど。
切りかかるんじゃなくても本当に突撃。
うんうん、歯を持って突撃するってこと。
そうそうそう。
おお、すごいですね。
それはもう定規で絶対やりますから、
うんうんうん、
長い30センチぐらいのやつ絶対やるんで
そんな長いやつ、うんうん、まあでもね短いとあれですからね。
そうそう、ダサいですから、
うん、
できるだけ長いやつでみんなやってたと思うんですけど、だからルローニケンシンだったらみんな多分ガトツとか二重の極みとかが好きだと思うんですけど、幽遊、
うんうん、
白書だとな、なんだろうな。
まあでも一番やりやすいのはレーガンですよね。
あとはまあなんか桑原のやっぱ首位打者権とかで、うん、あのさっき出たゲームとかだと、
うん、
首位打者権っていうまあ技があるんですよ、霊剣で。
ほう、
普通に攻撃できるんですけど、あの敵の飛び道具を打ち返せるっていう性質があって、その、まあ、コマンドバトルだからじゃんけん方式、
うんうんうん、
だから相手がそれこそレイガンとか黒竜派とか打ってくる飛び道具だったら、
うん、
首位打者権で打ち返して跳ね返すみたいなのができたから、
うん、
なんか結構それは面白かったんですけど、
全部こう弾くんですね。なんかもう野球みたいな感じですか、首位打者権っていう。
そうそうそう、打ち返すから
うんうん、うん、
いやこれ絶対次のターン黒竜博るぞとか思ってたら普通に攻撃食らってやべえみたいな感じで、
うん、
読み外したとかなったりして。
まあ、黒竜派はやりにくいですからね。
そうです、
その真似っていうか、
うん
うん、あでも一番びっくりしたのが、
はいはい、
あのコエンマが、
ああはあはあはあ、ありましたね、
おしゃぶりが実はなんか、うん、何でしたっけあれ、なん
霊力溜め込んだ、なんかその、
そうそうそう、
魔風感
そうそうそう、そええー、と思って
嘘つけって思いましたけど、
うん、うん、それ絶対後から考えたやつじゃんっていうのが、それが一番びっくりしましたね。うん、でなんかまた後でまたしゃぶってたし、また貯めてんのかなみたいな、うん、ねえ、それがすごいあのびっくりしましたけど、そんな感じですかね。
技だとだから必殺技、攻撃の必殺技だと、うん、だからあれですかね、陣の手がお茶碗になる、
うんうんうんうんうん、
修羅旋風剣かな、
うん、
家にある漫画の部分だと暗黒武術会が始まっちゃってるから、スザクとかと戦ってたのがないんで、
あ
スザクとかもなんかそれっぽい技持ってた気はするんですけど、まあ、前半のキャラなんでね、だいぶしょぼいっちゃしょぼいんですけど、あとライドウとかいませんでした、なんか玄界の、
うんうん、
その霊光波動拳かなんかをその授かる弟子をなんか決める大会みたいな行って、
うんうんうん、
その中になんかすごい妖怪が混じってるみたいな話で。
ああ、ありましたね。うん、うん。
決勝、なんか変な坊主、小坊主みたいなやつが多分そうだったんですけど、誰がライ
ドウ、ああ、そうそうそうそうそう。うんうんうん。なんかクリリンみたいな。
そうそうそ
う。うん。
その辺がありましたね。あそこ読みたいな。家にないわ。
何でしたっけ、うん。ランドウ。ランドウ
だ。ランドウか。
うんうんうん、
ランド
ウ。
あの辺も結構技とかいろいろあったような
気がしたんです。ありましたね。なんか幽々白書の技一覧っていうのをウィキペディアで会うんですけど、うん、
はい、
もう本当にこのカッコでひらがなで書いてなかったら絶対読めない新馬刀流行試験、うん、大腕工爆賞、
大腕工爆賞なんかあったの、うん、
残党旋風劇、
残党旋風劇は分かんないけど、残党ってことは V かな、
なんだろうこれ、キバの、なんて読んだろう、名前の読み方すら分かんないですね、
はい、どういう漢字かも分からない、
キバ、あ、キバのだ、キバのっていう、どんな、でもそれ文科生の、玄界の文科生のあれに出てくる人、でもどの人だろう、覚えてないですね、
なんか忍者みたいなやつしか僕も覚えてないですけど、
うーん、うん、
こいつかなって思ってたら、あ、こいつじゃないんだみたいな、
マスク、特殊マスクをかぶることで相手の気を鋭敏に探るって書いてますけど、覚えてないですね、
覚えてないです、
本当にやっぱりすごい技とか あの登場人物もすっごい多いから本当に覚えきれないですね。
そうか、そうあれはもう、
うん、
ん？何ですか？もしもし、
はいはい、うん、
もしもし、あ、はい、大丈夫です、
はい大丈夫です、うん、
また何か思ったのか、
いやいや、
うん、残像ですか？なんかブーンってすごい音が聞こえて、そこから一瞬聞こえなくなったの。車と
思う。ああ、車かもしれないですね。
あ、
うんうん。結構音聞こえるんですね、そっちに。
そうですね。さっきなんか鳥鳴いてましたよ、朝だから。
そうそうそう。あのうち普通の鳥もいるんですけど、オウムがすごいいて。はい、
うん、
この町はなんかすっごいオウムがたくさんいて、うるさいんですよ、
はい、ブームなんですか、オウムの。
なんかね、まあ噂によると昔誰か飼ってたのが野生化したっていう噂なんですけ ど、はい、だからもう結構もう何年も前からオウムが、黄緑色のオウムなんですけど、
はい、
がすっごいたくさんいるんですよ。
ま、街に。
そう、うん、ギャーギャー 言うんですよね。、うん、
それはなんか別にいいんですか、それで駆除とかはないんですか？
ないですね、もうないですね。なんかうちの家の前に大きな木があったんですけど、前なんか
はい、
でそこにいつもなんかつがいで来てて、
うんうん、
で微笑ましいなと思ってて、である日なんかその、はい、木が多分その根っことかが道路のこう下にあれしてちょっと危ないかみたいなことで切り倒されちゃったんですよね、
はいはい、
町によって、市によって。でそれでなんかオウムももう来ないなとかって悲しがってたんですけど、数日後に町散歩してたら、
はい、
なんかオウムがいたから、あ、いたと思ってふと見たら、その向かいにあるヤシの木にいっぱいにオウムがいて、すんごいいるじゃんと思って、
こんなにはいてほしくない、ね、
そう、なんか2羽じゃなかったみたいな、なんかそのうちの前にいたつがいじゃないだろうし、多分、
ああ、もう違うやつだ、
そう違うやつだろうし、
先兵に過ぎないし、
そう
でかい組織、 B 級妖怪に過ぎないし。
そんな感じでした。
まだまだいっぱい A 級妖怪が潜んでる。
そう、全然主役じゃなかったっていうのがびっくりしましたね。うん、まあメールは一応、あ、
はい、
あ違うわ、そのもう一つあるんだ、ですね、
はい、
もう一つメール、読みます、はい、
はい、
B ボールネーム頑張れサンミュージック、なげさん、たむさん、こんにちは。悠々白書特集と聞き、こうしてお便りを送らせていただきました、
はい、
実は私は恥ずかしながら悠々白書を見たことがありません、
うん、
そんな私が以前モローがクイックシュートを放つ間に高橋名人は何回ボタンを連打できるかなとツイートしたところ、タムさんにあと比叡は何回青龍を切れるかとエアリープをいただきました。それが悠々白書に関することだと Google に教えてはもらいましたが、いまいちよくわかりませんでした。気になります、すごく気になってます。この比叡と青龍、ぜひ解説紹介をしてください、よろしくお願いします。これもう言ってましたね。
言いましたね。言ったかも。ああ、思い出した。なんかそう、高橋名人っていうワードが出たん
です、うん、
そのモローのクイックリリースの話、
うんうんうんうん、
そう、高橋名人は1秒間に16連射で有名です
が、うんうん、
やっぱり僕16ってなるとどうしても比叡が青龍を切った時に思い浮かべるから、
うんうん、
だからエアリップで普通にツイートでその高橋名人があって出たから、僕はもうリプライでも何でもなくただエアリップで、
うん、
あと比叡が青龍を切った時の回数ねみたいな感じでツイートしたら全く伝わってなくて、うん、検索してくれたんだけど、
うん、
よくわからなかったっていうお便りです
。うんうんうんうん。いやでもやっぱ高橋名人っていうのはやっぱりある一定の世代にとってはなんかこう、
はい、
断るごとにちょっと思い出したくなるあれなんですかね。うん、なんか何秒に何回みたいなやつは高橋名人と比べられるんですかね。
ですね。なんかまあその早いっていう。 それをなんか出てくると、まあ、高橋名人は1秒間に16連射だけどね、みたいな、なんかその例えで出される。ただ僕としてはそこに、比叡が青龍を一瞬で16回切ってることも忘れないでほしいなっていう思いはずっと持ってるんです。解説じゃないんですけど、その、さっき言った朱雀とか、四重、四星獣だか四重だかっていう四天王みたいな敵と戦うんですね。なんで戦うか忘れたんですけど、祐介と桑原と鞍馬と比叡、主人公チーム4人と四星獣で一人ずつ戦って、玄武、白虎、青龍、朱雀っていう、なんかよく聞くその4つですよね。どういう、もともとの由来はよくわかんない。
中国起源の、伝説の。
で、はい。玄武を最初に、鞍馬か誰かが多分倒すんですよ。
ほうほうほう。
で、次、白虎なんですけど。
うん。
白虎多分桑原が倒すんです。ちょっとここ、桑原と鞍馬、もしかしたら逆かもしれないです。
うん。
まあ、多分倒す
ん
です。うん。で、まあ、お互いある程度、死闘じゃないけど、まあ、消耗して戦って頑張って勝つんですけど、
うん。
青龍のところに行ったときに、その、白虎がまだ生きてるんです
よ。うん。ああ、
で、まあ、生きててどうだったかはちょっと、なんか、助けてもらおうとしたのか何だったのか覚えてないんですけど、その、まあ、青龍からしたら仲間である白虎を、青龍は、なんか、切り刻んで殺しちゃうんですよ。
ほうほう。
それを見てる比叡が、かなり不愉快そうなんです。比叡も似たようなもんなんですよ。基本的には同族嫌悪なのかもしれないんですけど、まあ、冷酷なキャラというか。
うん、
で、比叡がいざ青龍と戦うってなって、白虎も玄武もこう激しい戦いだったし、どうなるのかなって思って、ページめくったら、見開きで一瞬で16回切って終わりってい
う。
だから読んでる子供からすると、比叡超かっけえじゃん。一瞬で心をつかまれる瞬間なんです。
なるほど。
最強じゃんみたいな。
なるほど。
で、なんかその、桑原とかがその時点で一番やっぱ弱いから、何が起こったかわからないの。
見えてないみたいなやつ。
気づいたらなんか細切れになってるけどみたいな。今何回切ったって漫画だと聞いて、多分それで比叡が16って言ったのかな。で、なんか、祐介は、クソ、半分ぐらいまでは数えてたんだけどな。
言ってましたね。
で、鞍馬が、なんか、俺には、なんか一瞬の閃光が走ったようにしか
見えなかった。見えなかったみたいな。
鞍馬は気がついたら死んでたみたいなことで。お互いの力量がちょっと分かる、動体視力っていうか力量が分かるシーンなんですけど。そこが結構やっぱ印象的なんですよ。子供の時に読んでた漫画って、やっぱりなんか、まあ、引き伸ばしもあんのかもしれないけど、誰と誰が戦っても結構長引くんです
よ。そうですよね。
最近はそうでもないんだけど、なんか、ワンピースとかだと、たまにそういう一撃みたいなのもあるんでしょう。その、なんか、読んでて、長い戦いになるんだろうと思ったら、いきなり終わるっていうインパクトすごかったから、16回。比叡が青龍を切った回数16回っていうのは、なんか思う。16回ってごめんなさい、もしかしたら15回、アニメだと15回っていうらしいんで、ちょっと僕の記憶違いもあるかもしれないから、15回かもしれないんですけど。
あ、でもそれはあれは持ってないですよね、漫画は。
そこの部分がちょっとないんで、申し訳ないです。まあ、一瞬でそんぐらいっていう、15回とか16回、16連射とか。ワードが出ると、高橋名人とともに僕はその青龍を切った時の比叡も同じぐらいみんなには思い出してほしいなっていう思いを抱えて生きています。
確かにありますよね。なんか、あっさり終わったっていう。なんか、それこそその最後ら辺の、まあ多分その作者がもうなんでまだ連載しなきゃいけないんだぐらいの感じの時のその魔界編の何大会、トーナメント、
はい、
とかもなんかすごいあっさり進みますよね。
アニメだと割とちゃんと書いてるらしいんですけど、ね、漫画だとだって始まったと思ったら終わってますから。
いや、アニメでも割と、まあ、まあまあなんだろう、時間かけてる部分はあってるけど、結構なんか そのなんだろう、例えばその暗黒武術会とかをもう一回多分やりたかった、まあ、もしかしたらそのジャンプ側がやってほしかったのかもしれないけど、うんうんうん、全然はい次みたいな、
1回戦終わったか本戦入ったぐらいで気づいたら、いやー長い戦いだったなみたいな、なんか1年後ぐらいになんかもう勝手になってて、
ああそう、なんかアニメだと、なんか途中でユウスケが倒れて、
はい、はいはいはい、
で起きたら終わってたみたいな、
ああ
漫画は違いました、
漫画はもう1回戦終わったぐらいで次の週になったら、
うんうん、
あれから1年かみたいになってて、そのユウスケがまだいなくて、その人間界にクラマとかクラバラが喋ってて、
うんうんうんうん、
でそれからどうなったんだよみたいな話になって、
あ
でなんかユウスケはどうなったんだって言ったら、ユウスケがいつの間にか戻ってきてて、いや読みに負けたみたいな感じ、
あ
でなんか話聞いたら、で読みと3日ぐらい戦ってたんだけど勝てなくて諦めて、
うんうん、
でその読みも誰々に負けてみたいな、誰々も誰々に負けて、で誰が優勝したんだよみたいな、
ああえあそれも全部語って終わったってことですか、
そうですね、演技っておっさんが優勝したってことになってる、
そうそうそう、なんかね、
ライゼンの昔のそう友達みたいな、
いやもうなんかそれですらなかった気がする、なんか鬼みたいな変な、
うんうんうん、そう気の優しそうな、
そうそれでなんかその魔界トーナメント勝った人がその、
うん、ルール決める、
うん、ルール決める1年決めるみたいなのだから、うん、もうなんかあのルールはあのもうなんかよくわかんないけど勝っちゃって別に自分が一番強いから勝ったとも思わないし、うん、みたいな、うん、でなんかまああのまあ人間界に迷惑をかけないことみたいな、すごい丸く収められて今何だったんだろうみたいな。
と思ったら大竹はテロを起こしてるし何なんだみたいな。
え、何？
大竹テロを起こさないのかな、アニメだと。もしかして
大竹って誰？
なんか特防隊長みたいなのが人間の最後の方に出てくるんですよ、うんうん、なんか霊界特防隊みたいな、
うんうんうん、クビになっちゃ
った、我々は攻撃はできないが守備に長けているみたいなこと。あ、クビになるんでしたっけ、
あの穴をしあのこう魔界との穴をこう、
うん、
閉じる人、うん、
うんうん、そうです。
あ、それはなんかテロは残った気がしますね。
最終回が急にテロ起こって、その大竹とかがテロ起こしてて、それを止めて最終回で終わるんですけど。なんかその、
なんでだろう、
もう皿屋敷市をなんか、
うん、
皿屋敷中学、皿屋敷市をなんか破壊するぐらいのなんか、ミサイルみたいなのはもう発射準備に入ってて、
うん、
赤か青かどっちかを押せば止まるけど、どっちだみたいなのになって、
うん、
ユウスケがどっちか押して、まあ、止まって、
うん、
でなんかハッピーエンドみたいな、
それはなかったですね、
砂浜で水かけ合って終わるみたいな日、
うんうんうんうん、そう、砂浜で水はかけ合ってましたね、
90年代だったなっていう感じ
で、そうそう、なんかもう最終回ですみたいない
やー90年代と思いましたね、読んでて、
うんうん、
この感じとたまんないねと思って、
うん、そうそうそう、あでもこれ違うのか、なんかね、あのアニメではその砂浜にユウスケ以外のみんながこう行って、
うん、
なんか玄界に呼ばれて行った帰りに、みんなであの久しぶりに集まった帰りに砂浜に行って、そこで稽古がなんかまあユースケだけいないねみたいな、みんな なって、で稽古が、うん、ユースケのバカーみたいに叫んだら、
うん、
帰ってくるみたいな、
あ、そうなんだった
、うん、なんか向こうから歩いてくるみたいな、
漫画だと多分玄界死んでて、完全に死んで、
あ
普通に、
うんうんうん、
で遺言かなんかが多分あって、
うんうんうん、
なんか土地やるよみたいな、なんか
はあはあは
あ、なんか墓参りで集まって、
あ
でなんかユウスケだけ何も持って花も持ってこないで遅れてきて、
へ、
いや俺の笑顔で十分だろって言ってお供え物の団子食おうとして、団子食っていいんですよ、ぶん殴られて拾い、
うん、
そういうのがあって、なんか砂浜になんかみんなで行って、
うんうん、
いつ掛け合って、で、実はあの時2択でどっちを押せば止まるかで、
うん、
なんか押し、なんでそっちを押したのかっていうと、なんかあの、そのヒロインが一番好きな色だったから押したみたいな感じで、なんかそのテロを起こした奴ら、なんか変な神みたいなのを信仰、邪教みたいなのを信仰してるんですけど、なんか、あっちが神ならこっちは女神だみたいな感じで、なんか押したってのを桑原にばらされて、ヒロインがキュンとして、砂浜で水かけ合って終わる。
へ
ぇー。はい、はい、90年代と思
う。うん、うん。
終わりなんです。
うんうん、掛け合ってる、水掛け合ってるところが、なんか最後、あの、スナップショットみたいな感じで。
そうそうそう。なんか部屋映って、誰もいない部屋、カーテンなびくみたいな。で、そこの写真が開って舞うみたいな。
うんうんうん。
すごいな。
あ、でもそこ砂浜は、やっぱ重要だったんですね、そこ残したってことは、アニメでも。
やっぱり、ね、ハッピーエンドで終わらしたかったでしょ
うし。うんうんうんうん。そうですね。へえ、そう、玄海は死ぬんですね。
普通に、あの、別に殺されるとかじゃなくて、
うん、年で
だと思いますね。
へえ、
なんか土地はお前らにやるから好きにしろみたいな、うん、とりあえずあのそっから見える場所は全部土地だからみたいな、
あ
山とか、
うんうんうん、なんかアニメではその玄海が普通にまあ生きてるから呼ばれて、でまあなんかでもあのもし死んだらお前らにやる的なことは言ってました一応。
ああ、なるほど。結局人間がいじくっていい場所じゃねえよつって、そのままにしとこうみたいな感じで、なんかまあ普通に終わるんです
けど。うんうんうんうん。へえ、まあでも多少やっぱ違うんですね。
みたいですね。まあ、漫画はさすがに最後の方は明らかにいろんな意味でその失速したんで、その富樫のメンタル面から何から、
うんうんうん。
アニメではそこはもうちょっとちゃんとやろうってなったんでしょうね、多分。
ああ、もうなんかトーナメントあるからには一応ちょっともうちょっとこう。
いくらなんでもっていうのが、
うん。戦闘が。うん。でもそんなあんまやってなかったですけどね、やっぱり。
うん、だって、出てるやつの大半知らないんですもん、名前しか。
ああ。
バーって名前書かれるんですけど、うんうんうん、ザクロンとか。ザコ、うん、ザコって名前のやつまでいたんですけど。
ひどい。
誰だよ、こいつみたいな。そうそう。
へえ。
また読めない漢字使って、トボソとかなんかもう。
うん。
漢字一文字でトボソ。
うん、
霊柩車の柩みたいな字書くんですけど、
うん、
わけわかんない。変なのって思ってたら、十、うんうん、何年後、まあ、もう終わったのかな。黒執事って漫画が、人気になってアニメ化とか映画化とかしたんですけど、
うん、
それの作者がトボソって名字だったから、うわ、悠々白書の影響じゃないこれと思って確認って、
うん、そんなところから撮ったんですかね。
トボソ、トボソギャナみたいな、そんな名前なんですようわ、悠々白書の影響じゃんこれって決めつけて、
うん、
そうです。
へえ、いやー、でもねえ、なんとかメールは全部読みましたよ。
ああ、ありがとうございます。
いや、ありがとうございます本当に、あの、うん、皆さんの、まあ、有白書その好きだったんだなっていう人から、まあ聞いたことないけど、はい、あ、見たことないけどっていう人までいろいろ送っていただいてありがとうございました。
はい、うん、まさかね、あの、一番来るとはね、その普通オタとか NBA の話とかよりも全然6通ぐらい来るから、
うん、
これで本当にいいのかっていうのはあるんですけど、僕的には大丈夫なんでしょうか、うん、これ。
ああ、ビーボールミューズの今後ですかね、はい、どうなんですかね、はい、まあでも、まあ、
僕が出てる時はなんか諦めてもらうしかないのかな
まあでもそういうの
なんか
ね、
うん、あの外伝というかスピンオフというか、
そうですね、
うん、そう、あの、変化球だと思う、ブレイキングボールミューズだと思う、それブレイキングボールで合ってました、変化球合ってました、
ブレ、うん、カーブボール、
あ、カーブボール全然違った、うん、変化球ってブレイキングボールって言うのかなっていう思いがなぜかあったんで言ってみたんですけど、全く違ってましたんで、なかったことにしていただいて、
ブレイキングボールってまあ分かんない、あるのかもしれないですけど、
あ
んまり野球詳しくないんで、うんうんうん、
全然ボールの話はね、
うん、
ステッカーも差し上げられてないんで申し訳ないんですけど。
本当ですね。ステッカー、これでも、なんだろう、画像を送りつけて、これをステッカーで切り抜いてくださいみたいなのはなしですかね。は
い、ああ、いいんじゃないですか。いいと思います、全然。
いいんですかね。
と思います。3D プリンターもある時代ですから、
ね。だって、普通のなんかシールっぽい、なんだ、はいはい、用紙とか売ってますよね。
あります、あります。うんうん、全然大丈夫です。
うんうんうん、はい、
10回採用された方には、B ボールミューズのマスコットのぬいぐるみが差し上げられます。データが。3D プリンターでプリントしてください。
ああ、その 3D データを送ればいいってことですか？
そうですね。B ボールミューズのマスコットのビーボくんの人形のデータがあるんで、それを。
ビーボくん、ビーボくんどういうあれだろう、見た目。ボールなのかな？
なのかな、あのバボちゃんみたいなのをしかイメージできないんで、バボちゃんってわかりますか？バレーボールのマスコットがあるんですけど。
バボちゃんっていう名前なんですか？ひどいですね、さすがにそれは。
そんな感じで、まあ、ビボちゃんでもいいですけど、うん、まあそういう、まあ、マスコットのね、ぜひ、うん、自分で印刷して作ってほしいなと思います。
バボちゃんシンプルですね、今見たけど。すごい、ただ本当にボールに手と足つけただけで。
だバスケットボールに手と足つけてビボちゃんって言えばいいんですよ。
うんうんうん、ビボちゃん。
パープル&ゴールドにして。
そうですね。はあ、でもこれなんかビボちゃん作ったら、B リーグとかに、B リーグもなんか作ってかぶりそう。
先に作って商標登録してしまえば、うん、B リーグに、ソフトバンク B リーグに高値で売れるんですよ。
そう
なんです。まだ高値で売れるんですよ、多分これ。
そうですね、まだ
そうす、
マスコットの話は聞いてないからいけるかもしれないですね。
まあ、ただ明らかに雰囲気的にはシュッとしたものを目指してそうですけど、
ね、まあそうですね。うん、かっこいい。
そう
です
ね。
まあでもかっこいい感じでちょっと作ればいいかもしれないですね。
そこはもう投げさんの腕の見せ所という。
ああ、ちょっと頑張ってみますよ、じゃあビボちゃん。
ビボちゃん、うん、
ビボちゃん、ビーボちゃんかな。
ビーボちゃんでもいいですけど、大丈夫ですか、この300秒ぐらいで適当にした会話本当に現実になって大丈夫なんですか。
自分にすごいハードルを上げていくっていう。ねえ、ビーボちゃんちょっと考えてみます。
はい、
うん、いや、他にどうですかね、有役所で何かこう言い残したことってあります？
はい、あ、もしもし。
はいはい。
他に、
うん、言い残したこと、なんかこれをちょっと、これは言いたかったみたいな、ありますかね。
うん、投げさんは絶対に見てないはずなんですけど、
うん、
先日まで日本で、
はい、うん、
ガンダムのアニメやってたんですよ。新作というか、新しいガンダム。機動戦士ガンダム、うん、鉄血のオルフェンズっていう。
うん、
アニメなんですよ。
はい。
で、そこに出てくる主人公の子供たちが、
うん、
なんか、要は、ちょっと普通の人間と違う、なんか、変なシステムみたいなのが埋め込まれて、すごい力を出せるみたいなのがあるんですけど、
うん、
強化人間みたいな。
うん、
それをなんか、荒屋敷システムっていうのが体にあるんです。
荒屋敷システム？うん。
そう、なんか体、背中とかに埋め込まれてるんですけど、変ななんか、ごついやつを。
うん。
なんか、それを介してなんかすごい力を出すけど、体の負担もすごいみたいな、多分そういうやつなんですけど、
うんうん、
その、背中にその荒屋敷システムをつけてる状態のキャラクターたちが、
うん、
ドクター一垣チームに見えるんです。
ドクター一垣チーム？
暗黒武術界の2回戦で戦う、なんか操られてて、もともとはいいやつらなんだけど、なんか師匠のなんか病気の薬と引き換えだみたいな、なんか操られてて、なんか
いましたね、
心を失ってなんか襲いかかってくるやつらが、
うん、
なんか洗脳される道具みたいなのを背中につけられてて、あるんですよ、
つけられてましたね。
そう。だから、そのガンダムを見たときに、うん、いや、ドクター一垣チームじゃんって思ったんですけど、うん、ツイッターで、
うん、
荒屋敷ドクター一垣で検索しても、
うん、
僕のツイートしか出てこないんです。おかしいって。 絶対って思った、
うん、
こんなの5万人が言ってていいはずなのに誰もここに言及しないって日本はどうなってるんだっていうことを僕は言いたかった。今適当に開いたページが本当にドクター一垣の、あのページだったんですけど、そう、コブがついてるんですよね、ドクター一垣チームの選手の背中に、
うんうんうん、
コブがついてそこから触手みたいなのが伸びてて、それに操られてるみたいな、うん、
でもそんな感じなんですか、まさに。
そう、そんな感じ、背中になんかでかい機械みたいなのがど、なんかついてて、それがなんか、うわ、なんだこいつみたいな感じになるんですけど、
うん、
これが荒屋敷システムだよ。
荒屋敷システムって名前なんか、すごいですね。ガンダムってそういうなんか荒屋敷とかそういうイメージあんまないんですか、そういう
感じ。結構だから漢字が、はい、今回は。結局のなんか、チームっていうか主人公の組織も、例えば今までのなんかガンダムだったらなんかロンドベル隊とか、そのカタカナの、
うん、
エウーゴとか、あのジオンとかね、それこそネオジオンとかなんですけど、うんうんうん、主人公のいるチーム、鉄火団っていう、なんかもう完全に漢字なんですよ。
へぇ、
だから、そう、荒屋敷も漢字だし、
うんうんうん、
なんかそこら辺はちょっと、まあ逆にいいかなとは思ったんですけど、なんかそういうの
も、うんうんうんうん。今までのガンダムとは違う感じ
みたいな、はい、羽生えて飛んだりもしないで、めちゃくちゃなんか地上で、武器もなんかビームライフルとかじゃなくて、なんかでかい棍棒みたいなのでぶん殴ってたし、うん、1話とか2話とか、あ、なんか砂ぼこり臭くていいな、みたいな。そんな評価、うん、評判だったみたいな。全部は僕見てないんです。
うん。
そう。それをただこう見てったら、ドクター一垣チームみたいな、つけてたから、
うん、
これは話題になってるぞと思ってツイッターを検索したら一人も話題にしてませんでしたっていう話。
Google でも、
はい、
なんか3件しかヒットしないくって、しかも別に同じだねみたいなことは言ってない感じ
です、ね、みんな思わないのかな、あれ絶対ドクター一垣チームなんだけどな、本当ですか僕だけかな絶対ドクター一垣チームだってあれパクリとかそういうことじゃないですよ、
うんうん、
別にその
同じ
パクリを許すなとかじゃなく
て、うんうん、同じこう系統の、
うんうん、思い出すよねドクター一垣チームって話を共有したいんです
よ、うんうんうん、
だからツイッターに一人もいない。
あ、そうなの。じゃあこれは言ってくしかないですよね。
トップツイートで出ないから全てのツイートに切り替えても出ない、うんうん
ここにはあるはずと思ってもなかった。
ふざけるなよと思ってました。
トップツイートはタムって出てきたってことですよね。
確かそんな感じ、
うんうんうん、
まあ、荒屋敷の字面が間違ってんのかなって思ってちょっと試したけどやっぱ出ないから、
うんうんうんうん、
これが僕が言いたかったことです
でもなんだろう、他にもなんかそういう背中になんかつけられてみたいなのって、
うん、正直別にドクター一垣チームが一番古くはないですから、ね、
ありますよね。でもね、そういう、
うん、よくあります正直、
うんうん、
体になんかシステムが埋め込まれててこいつがなんか人工心臓みたいなことでみたいな、
うん
うん、よくあります。
そこに乗っ取られてみたいな。
そう、ただ、
うん、
ただやっぱりこう思い出してほしいな。
欲しかった。うん、まあ、そのガンダム見てる、これ見てる人は有役所も見てる人もいるはずってい う,
そうガンダムはもうおっさんたちの道具ですから、子供見てないですから、うん、あんまり正直ね。
ああ、そうなんですか。
やっぱ年齢層高いはずですから、
うんうん、
そこはやっぱみんな思い出してやって、あとドクター一垣チームってワードすげえ面白いじゃんってい
う
のがあったからそこをみんなで、ね、ワイワイしたかったんです、
うんうん、
無理でした。
全然ダメでした。
実力不足ですいませんでした。
それタムさんのせいではない
僕のせいと、僕とドクター一垣チームのせいですいませんでした
ドクター一垣チームの知名度の問題なんですね
一番知られてないですからね、暗黒武術界で戦った中では。多分1回戦はそのさっき言った、あの最初で言った中とか酒飲みのあれとかがいたり、
うん、
あの3回戦はその修羅旋風拳のジンとか、
うん、
あとその何でしたっけ、美しい的岡鈴木とかいたじゃないですか。
ん、
あのなんかじいさんの格好してるけど、
うん、
中身はイケメンでだけど変なや
つ。ああ、うんうんうん、うん、あ、いましたね。あ、うんうん、うん、
もともとそう美しい的岡鈴木でいいんだと思うんですけど、
うんうんうん、
もともとは強い妖戦士田中だったやつ ありませんでした。
ありました、ありました。
とかは結構いろいろ戦い描かれたけど、
うん、
一垣チームはもうなんかバトルロイヤルみたいな感じで、
うん、
3対3とかで戦ってなんかあっさり終わってたから、
あ
で別に敵に特徴も大してなくて、なんかまあこういう3人ですみたいな、よくわかんないカタカナの技も一瞬なんか申し訳程度に使ってたけど、
うんうん、
結局若い限界出てきてなんか全部元に戻してあげて終わりみたいな感じだったから、
ああもうなんかそれが目的みたいな。
そう、結構不遇なんですよ、ドクター一垣チーム、うん、何回言ってんだって話ですけど、もうそうない
自分の意思じゃない上に、
ぜひみんなね、トグロチーム、やれトグロチームとか、
うん、
魔性使いチームとか裏おとぎチーム、
うん、
いいんですけど、うん、たまにはちょっとドクター一垣チームのことも思い出していただきたいな、
うん、うん、
ある
んです、うん、確かにドクター一垣チーム